ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。さて、今月はゲストとともに食と環境について考える2回目です。今日は環境破壊の少ない持続可能な食べ物を扱う美味しいレストランについて取り上げたいと思います。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
早速今月のゲストをご紹介いたします。株式会社オーガニッククルーの代表取締役で、サステナブルキッチンロージーオーナーの森聡さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月の特集テーマはエシカル社会への取り組みです。2回目の今日はオーガニックへのこだわりと題してお送りします。オーガニック、有機栽培、有機農業とか、いろいろ単語は聞くんですけれども、実際どのようなもので、なぜそれが良いというふうにこう思われているのか、教えていただけますか？
はい。まあ、一般的にオーガニックというものは、野菜であれば農薬を使わない、化学肥料を使わない、遺伝子組み換え技術を用いないというのが、オーガニックの基本的な栽培方法になります。しかしそれ以外にですね、環境への配慮だったり、生態系を守ることだったり、そういった部分、あとはオーガニックな農業を支えていく、農業の担い手を作っていくっていうことも一つの大事なことになっていきます。
森さんの会社、自然循環型ライフスタイル提案企業のオーガニッククルーでは、東京の神田に持続可能型レストラン、サステナブルキッチンロージーを運営されています。この徹底的にオーガニックにこだわったアットホームで、とってもおしゃれな雰囲気のお店だと伺っているんですけれども、お店についてぜひご紹介ください。
はい。神田駅から徒歩2分のところに、もともと昭和20年代後半にですね、3階建ての一軒家として作られた看板建築の一軒家をリノベーションして作ったお店になります。
神田の駅前だと建物もビルとかがたくさんあるイメージなんですけれども、そのこだわりのレストラン、どんなこうレストランの内容で提供されてるんですか？
はい。まずは食材ですね。お野菜は契約農家のオーガニックのお野菜を使わせていただいております。その他に調味料もオーガニックフェアトレードの調味料を使っております。あとは店内では、プラスチックを極力使わないという形で、例えばお出しするドリンクの場合はステンレスのストローを使っていたり、スタッフのユニフォームやエプロンはオーガニックコットンの素材を使わせていただいております。
実際のお料理について教えていただきたいんですけれども、地球環境に配慮したこう自然と共生する食を提供するお店、サステナブルキッチンロージーでは、契約農家直送の農薬や化学肥料を使用しないオーガニック食材、また自然派ワインも提供されてるっていうふうに伺ったんですけれども、この環境、人、健康に全面配慮したというこの特徴的なオーガニック料理で、どのようなメニューを提供されてるんでしょうか？
はい。まずは契約農家のお野菜をふんだんに使わせていただいております。そしてビーガンの方、ベジタリアンの方、アレルギーを持ったお客様でも、どういった方でも楽しめるようなメニュー構成でお料理を提供させていただいております。
最近ではこうインバウンドで外国人の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういった方も結構お店を訪れることが多いんじゃないんですか？
はい。今はヨーロッパだったり、アメリカだったり、オーストラリアからだったり、まあ、世界中からですね、様々な文化や宗教の方、 また食の嗜好品になりますので、アレルギーを持っているとか、そういった方がいらっしゃっております。そういった方々に、皆さんに楽しんでいただけるような食という部分で、ビーガン料理だったり、ベジタリアン料理というものも、前菜からメインまで、ご用意をさせていただいております。
オーガニックへの理解も深まるお店で、実際お店を訪れたことのあるスタッフは、食材の豊富さ、味わいの良さ、バラエティ豊かなメニューで、目にも胃にも優しい上に、味もとっても美味しかったというふうに申してるんですけれども、お客様の反応をもう少し伺いたいんですけれども、このグルテンフリー、あるいはベジタリアンやビーガンメニューなど、多彩なライフスタイルを意識されているということでは、まあ、日本人だけではなく、先ほど申し上げた外国人の方にも大変喜ばれていると思うんですが、感想とかこう反応はいかがでしょうか？
日本ではまだまだ、ビーガンの食事を提供しているレストランも少ないということもありまして、今世界中からですね、東京に来た際に、ロジーで楽しんでいただいている次第です。
今グルテンフリー、あるいはベジタリアンとかビーガンとかですね、単語が出てきたんですけれども、これらの単語についてちょっと解説をお願いできますか？
はい、ビーガンに関しましては動物性のものを一切取り入れないという部分になります。これは、乳製品もそうですし、卵も、豚肉も牛肉もお魚もダメという、まあこれは環境問題を知って、お肉を食べることをやめてるっていう方もいますし、例えば宗教上の理由で、食べれないという方もこちらになっていきます。ベジタリアンの方は基本的には野菜を主体としたお料理を食べるというのがベジタリアンの方になります。
そうしますと、例えばお出汁とかを取るときに、まあ、お肉とかお魚とかは使っても大丈夫なんですか？
はい、ベジタリアンの方はそこは大丈夫です。
はい、ビーガンの方との違いは、そういったところがしっかりと区別されているっていう感じ
ですね。そうですね。動物性由来のものを使用しないっていうところが、ビーガンの方へのお料理になります。
はい。じゃあ、調味料とかも本当に繊細に気をつけていかないといけない感じですね。
そうですね。一つ一つの料理、調味料、何を使ったのか、その一つ一つを確認しながら、ビーガンの方に対応っていう形で取らさせていただいております。
は
い。
さらに食材はお野菜だけでなく、お肉にもこだわってるそうですね。
はい。まあ、エシカル消費を推進するという上で、オーガニック野菜を中心に使っておりますが、お肉というものをもう、抗生物質を使用していないナチュラルポークを使用したりというところで、畜産にあたっての、生産工程というところもきちんと確認をして、お肉というものも使用させていただいております。
具体的に人気のおすすめメニューをぜひ伺いたいんですが。
はい。アラカルト料理の中でいくつかご紹介をさせていただきます。オーガニックの大豆とビーツを使ったフムス。あとはですね、インバウンドの方にも大人気なのが、ビーガンロールというカシューナッツのペーストをお野菜と海苔で巻いて、自家製のオーガニックの人参醤油をつけて食べていただくという、そういったお料理もご用意させていただいております。
なんか美味しそうだし、色が綺麗な感じがしますね。
そうですね、はい、季節のポタージュもお出しさせていただいてまして、金時人参のポタージュだったり、ごぼうを使ったポタージュ、あとはリゾットもすごく人気で、今の季節ですとほうれん草やヤーコンといったお野菜を使った、リゾットをお出しさせていただいております。
先ほどお伺いした豚さんなんですけれども、
はい、
どんなメニューになってるんですか？
そうですね。こちらは、ホービトンのロースグリルという名前を付けさせていただいてます。愛知県の渥美半島のホビ町というところで、保つ美しい町と書くんですね。そこで育っているナチュラルポークですので、ホービトンという名前が付いた、ロースグリルを、こちらもお出しさせていただいて、一番人気のメニューになっております。ホービトンの特徴としましては、抗生物質、お薬を一切使わずに育てた豚ですので、肉質がですね、脂身も少なく、ストレスフリーの豚ならではのですね、旨味を出してくれております。
ロースグリルをぜひ食べてみたくなりますね。
そうですね。一度このお肉を食べていただいたら、もう忘れられず、またロージーで食べたいっていう形で、うちでしか食べれないお肉として、提供させていただいております。
店舗作りから、それから先ほどおっしゃっていた、そのエプロンとか、ストローとかですね、この提供方法にもエシカルな要素が入っており、循環型社会にすごく配慮をされているっていうことですが、このあたり、もう少し詳しく教えてください。
はい。レストランの中で使う食材から、すべてにおいてですね、一つ一つ、環境に対して、人に対して、健康に対して、物差しを持ってですね、選択させていただいております。
このオーガニックを提供する側がいて、そしてオーガニックを理解し実践できるスタッフがいて、でその後こう価値を感じるお客さんがいて、そこで初めてこう実現可能になってくるんだと思うんですけれども、まあこのようなお店作りのご苦労や課題について少しお聞かせいただけますか？
ロージーがオープンして今年で6年が経ちます。その中、コロナ禍の3年というものは、やはり飲食店にとっては大打撃の時間でした。働く側のモチベーションもそうですし、その間農家さんの食材をですね、きちんとサポートしていけるかっていう部分で、苦しんだ時間でもありました。
確かにそのコロナ禍は本当にどの飲食業界も非常にね大変だったと思うんですけれども、この従業員の人とかですね、だいぶ飲食業界は大変だっていうような声も聞かれるんですけど、そのあたりの人手不足とかはいかがですか？
そうですね。農家の担い手がなかなか今もういなくなってるっていうことと同じで、やはりこういったレストランのサービス業というものも働き手が少しずつ減ってきている状態ではあります。ただ、私たちみたいなレストランが、続けていくことが農家の暮らしをサポートしたり、環境問題に対しての、メッセージを発信していく一つのコミュニティとして、大きな役割を持っていると思いますので、続けていく。やはりそこには消費者にレストランを選んでいただいて消費をしていただくという、循環型の仕組みを作っていくということが大きなポイントかなというふうには思っております。
今お話を伺ってこうちょっと未来が見えるような気がしたんですけれども、オーガニックを理解していただく、そしてまあ価値を感じて消費していただくっていうこともね、とても大事なことだと思います。きっと番組を聞いているリスナーの皆さんも、あ、うちの近所にもそういったお店があるよっていうところがね、あればぜひ行っていただきたいなというふうに思っています。最後の質問なんですが、ビタミンラジオ恒例の質問です。森さんご自身のビタミン剤となっている元気の源をぜひ教えてください。
はい。ズバリお客様の美味しいの笑顔です。一人で来るお客さんもそうですし、お友達と来ていただけるお客様、中には、ロージーで食事をして、結婚に至った、そういったカップルの方なんかもいらっしゃいます。
じゃあもう皆さんのこう、幸せの種を育てているようなレストランですね。
そうですね。美味しいものを食べて、環境問題を解決する、健康になっていく、そういったコミュニティとして、私たちは、これからも頑張っていきたいなというふうに思っております。
私も明日の健康のためにぜひロージーをお伺いしてみたいと思います。エシカル社会の取り組みの2回目は、オーガニックへのこだわりをテーマにお送りしました。ゲストは株式会社オーガニッククルーの代表取締役で、サステナブルキッチンロージーオーナーの森聡さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは。ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香です。皆さんは地震や台風などの災害時に備えて防災グッズの準備はしていますか？飲料水や食料、照明器具や医薬品などすぐに持ち出せるように準備している方もいるかと思いますが、防災グッズに忘れずに入れてほしいものが感染対策グッズ。避難所など多くの人が生活する場所では細菌やウイルスなどに感染するリスクが高まるため、 マスクやアルコール手指消毒剤があると感染予防に役立ちます。マスクは1日1枚使えるように複数枚用意するのが理想的。特に地震の際には建物の倒壊などによりホコリが舞っていることもあるので、マスクが多めにあると安心かもしれません。また基本的な感染対策としては石鹸と流水で手を洗うことが望ましいですが、災害時には水を使うことが難しい場合もあります。その際はアルコール手指消毒剤を使って消毒することで感染対策ができます。食事の前はもちろん、トイレの後や傷の手当の前後、共有されているものに触れた後など、こまめに手指の消毒を行いましょう。厚生労働省や世界保健機関 WHO では、手指に使用するアルコール手指消毒剤は、アルコール濃度70から95%が推奨されています。そして、厚生労働省の厳しい審査を経て承認された品質の証である指定医薬部外品の表記のあるものを選びましょう。サラヤのハンドラボ手指消毒スプレーはアルコール濃度 80%。 手肌に優しいダブルの保湿成分を配合した指定医薬部外品。広範囲のウイルス、細菌をしっかり消毒殺菌します。万が一に備えて防災グッズにもマスクやアルコール消毒剤を準備しておきましょう。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛生のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ。みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
具体的なメニューをお伺いしましたが、どれもとっても美味しそうでしたね。お店に行ってぜひエシカルなご飯を食べてみたいと思います。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そして新感覚の手指消毒ローションアルソフト携帯用の3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは3月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、本放送時間は金曜夕方5時20分から、再放送は明日の夕方5時40分からです。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は4月5日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来月のこの時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。